では主の前にぬかづいて共に御言葉を受け取ってまいりましょう。先週まで主の栄光を表す主の弟子たちと題してマルコの福音書3章から主の言葉が語られていました。今日は、復活の主への賛美を栄光に輝かせよという、主題で、そのイエス様が弟子たちを身近に置いて福音を伝えさせて、主の権威をこの地に行使させて行くんだよやるんだよと言って、私は共にいるよと言って一緒に行きますって言ったら、じゃああとよろしくって言ってイエス様は上に帰っちゃったんですよね。ちょっと待ってよと言いたくなるところだと私だったら思うんですが、聖書は淡々とそれでも弟子たちは前進し続けたというふうに書かれていますが、そのイエス様が使命を託して帰った後、弟子たちはどのように歩んだのか。イエス様、あなたがいなくなったんだったらもう私は関係ありませんというふうに、ちりぢりに消えてしまっても良さそうなものでありましたが、そのようにはならず、主の御霊が注がれてイエス様が身近に置いて福音を述べさせ、この地にキリストの権威を行使させる、その歩みを全うして歩んでいったということを、使徒の働きの1章、2章のところから共に学んでいきたいと思います。今日は特に屋上の間というところで、使徒たちが、弟子たちがもう一回集まっていたというところから、その屋上の間の秘密というと少し大げさかもしれませんが、エルサレムを離れないでとイエス様は言われましたが、なぜエルサレムの中にもたくさん場所はいろいろあってもありますけれども、なぜ屋上の間で彼らは一緒に祈ったのか。6月の終わりの水曜祈祷会でも共に受け取った御言葉でありますけれども、部分がありますけれども、今日もう一度それを確認して、イエス様が挙げられて弟子たちが主イエスキリストの霊、聖霊によって歩むようになった、その鍵を共に受け取り前進していきたいと思います。下のタイトルと聖句のところの以下のその下の部分は写す必要あります。先週まで、先々週までの御言葉の部分であります。では、使徒の働きの1章12節14節からご一緒に朗読して御言葉の中に入ってまいりましょう。使徒の働き1章の12節から14節までです。11節のところでイエス様が、天に、11節までのところでイエス様が天に挙げられます。12節から14節ご一緒に朗読しましょう。3、はい。そこで彼らはオリーブ山という山からエルサレムに帰った。この山はエルサレムの近くにあって、安息日の道のりほどの距離であった。彼らは町に入ると泊まっている屋上の間に上がった。この人々はペテロとヨハネとヤコブとアンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパヨの子ヤコブと熱心党員シモンとヤコブの子ユダであった。この人たちは婦人たちやイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共に皆心を合わせ祈りに専念していた。アメン。泊まっている屋上の間に、エルサレムを離れないでと言われて13節で泊まっている屋上の間に上がりました。彼らが生活を、そこでしているところでしたが、それが屋上の間だったというふうに記しています。英語ではアッパールームという言葉がよく使われるんです、という言葉で訳されているんですけれども、言語の意味は家の高いところ、上の部屋、平らな屋根の部分に仮小屋を作ったようなところ、そんな言葉を指しているようです。ある人々、ある聖書を解釈する人たちは、この屋上の間、どこにエルサレムのどこだったのかなということを考えるときに、最後にイエス様と食事をしたところ、杉越の食事をイエス様と一緒にしましたよね。それが2階の大広間とルカの福音書で書いてあるんですね。ですからイエス様が去っていっちゃった、あれ一緒に歩むと思ったらまた来るからって言って帰った、またすぐ来るからって言ってる、じゃあどこで集まろう、イエス様と最後に食事をしたあの 場所に行こうと言ってそこに行ったんじゃないかと解釈する人もいるんですが、この2階の大広間という言葉とこの屋上の間という言葉は同じルカさんがルカの福音書もこの使徒の働きも書いたんですが、実は言語では違う言葉が使われているんですね。同じ言葉だったらきっと同じ場所だろうと思えるんですが、実は違う言葉が使われているので、まあ同じ場所かどうかはわからない、まあ、わざわざ言っといて最初からわからないのかいと思ったかもしれませんが、わからない、この場所については同じかどうかはわからないということなんです。ただこの屋上の間どういうところだったかというと、彼らが生活をし、何よりも14節にありますイエスの兄弟たち皆と共に皆心を合わせ祈りに専念していた。この屋上の間の第1番目のポイント、1つ目は主との親密な交わりの部屋、それがこの屋上の間であるということです。エルサレムを離れないでどこに行ったのか、まず彼らがいた場所は主との親密な交わりの部屋、屋上の間、それは主との親密な交わりの部屋に行きました。彼らがそこで生活をしていた、彼らが泊まっていたということは、おそらくそこで、食事も共にしていたでしょう。彼らが集まるときはいつもイエス様が命じられた通り、集まるときはいつもこれを覚えてしなさいと言われた通り、パンを裂いてブドウの実の飲み物を飲んでいました。集まるたびいつもです。ですからそこにいつもイエス様が中心におられました。パンが裂かれブドウの実が飲まれ、イエス様は感謝します、今日も今もイエス様あなたを中心にしています。いつもそのように弟子たちの間でイエス様が中心に交わりが行われていました。同時にこの屋上の間という言葉は第二列王記のところを見ますと、それは本当に親密な交わりの場所を指しているんだということが分かります。第二列王記の4章の8節から10節、第二列王記4章の8節から10節です。ご一緒に朗読しましょう。3、はい。ある日エリシャがシュネムを通りかかると、そこに一人の裕福な女がいて、彼を食事に引き止めた。それからはそこを通りかかる旅ごとにそこによって食事をするようになった。女は夫に言った。いつも私たちのところに立ち寄って行かれるあの方はきっと神の聖なる方に違いありません。ですから屋上に壁のある小さな部屋を作り、あの方のために寝台と机と椅子と食台とを置きましょう。あの方が私たちのところにおいでになるたびにそこをお使いになれますから。アメン。このシュネムの女がエリシャをもてなすためにどこに部屋を作ったか、10節読みましたように屋上に壁のある小さな部屋、その屋上の、壁はあったとしても、垣根のようなものはあったとしても、屋上は布で覆われた、あるいは葉っぱで覆われただけの簡素な間を、屋上の間を作って、そこに何を置いたかというと、一番最初に置いたものが寝台とあります。それはベッドですね。私たちの今扱う言葉で言うならベッド、寝るためのスペース、そのものを一番最初に置きましょうというふうに言いました。数年前に来てくださった先生を通して、これは主と一緒に寝る、主と一緒に休む、主と一緒におやすみ、おはよう、そのような主と本当に親密な関係を持つっていうことを表しているんだよということを教わりました。この屋上の間にまず置かれたのが寝台、ベッド、主と共に親密に交わりを持つんだよ、それがこの屋上の間の一番最初に大切な意味です。第1番目のレジュメに戻っていただいて、主と親密な交わりに生きる、その14ところで14節には皆心を合わせ祈りに専念していたと書かれています。先々週までのイエス様が弟子たちを選ばれた時にまずどうしたか、 身近に置くためだったという言葉を改めて思い出し確認してください。イエス様を離れていった、イエス様が離れていった後も彼らはまず主と身近にいたい、主と身近にいたい、主と親密な交わりにいたい、そのように彼らは歩んだのであります。専念していたという言葉は聖書ではあまり、使われておりません。祈りと御言葉に使われているのがほとんどでありますけれども、この専念するという言葉は絶えず変わることなく、着実忠実にひたすらし続ける、忙しくそれだけに励む、熱心にそれをする、まあ、専念するという日本語訳そのままだと思うんですが、平たく専念という漢字2文字というよりは、もう熱心にそれをしている、忙しくそれだけし続ける、変わることなく絶えずそれだけし続ける、それがこの屋上の間に弟子たちが集まったということの意味です。私たちも今日イエス様と屋上の間の交わりをし続けます。明日もし続けます。どんなところに行ってもイエス様あなたと一緒に過ごします、歩みます。それが私たち主の弟子たちの歩みであることを最初に確認します。第2番目に行きますが、使徒の働きの1章の21節から26節まで、21節から26節までご一緒に朗読いたします。3、はい。ですから主イエスが私たちと一緒に生活された間、すなわちヨハネのバプテスマから始まって私たちを離れて天に上げられた日までの間、いつも私たちと行動を共にした者の中から誰か一人が私たちと共にイエスの復活の証人とならなければなりません。そこで彼らはバルサバと呼ばれ、別名をユストというヨセフとマッテアとの2人を立てた。そしてこう祈った。すべての人の心を知っておられる主よ、この務めと使徒職の地位を継がせるために、この2人のうちのどちらをお選びになるかお示しください。ユダは自分のところへ行くために脱落していきましたから。そして2人のためにくじを引くと、くじはマッテアに当たったので、彼は11人の使徒たちに加えられた。アーメン。この15節からの記事、今は21節から読みましたが、必ずしも屋上の間でこの120人の会合が行われていた、それが続いていたかどうかは分かりませんが、場所が変わったという記述もありませんので、一連の記事をこの屋上の間の流れで読んでいます。復活の証人とならなくてはならないと22節にあります。その復活の証人となるべく、このマッテアが26節で選ばれて使徒に加えられているわけです。このイエスが死んでよみがえられたことの証をする人としてマッテアも選び出されました。そして私たちも同じように、死んでいたものがよみがえった、私たちも死して死にゆく運命であったけれども、よみがえらされて私たちもよみがえったことの証人として生きますと言って、この屋上の間で選び出されていることを感謝いたします。第2番目、主の復活の証人、福音の大使として立ち上がる、それが屋上の間です。イエス様がこの地上を歩まれたときに、交渉が歩み始められたときに、最初に十二弟子を一番身近に置いて歩ませ、一緒に歩むように召し出されました。3年半の間、毎日一緒にいました。それは何のためかというと、イエス様が復活した後、イエス様だったか、イエス様じゃなかったか、人違いだったか、勘違いだったか、ちょっとパッと見だったので分かりません、みたいなことがないようにさせるために、3年一緒に過ごして、この方を見間違えるはずがない、この方を勘違いするはずがない、 ぐらい一緒にいた方が本当によみがえったのだということを証しする、それが使徒が選ばれた身近に置かれたことの一番大切な意味でありました。この屋上の間という場所は実はこのように死んだ人がよみがえる復活する場所として聖書でずっと示され続けているのです。先ほど読みました第二列王記のところ4章のシュネムの女も屋上の間を用意しました。その後彼女には子供が生まれますが死んでしまいます。彼女はエリシャにこんなことのためにあなたを迎えたんじゃないのにというようなことを言いますけれども、エリシャはその死んでしまったシュネムの女の息子をその屋上の間のベッドに置いて生き返らせました。第一列王記の17章のところではエリアがサレファテのヤモメ、サレファテの地方にいるご主人を亡くしたヤモメの息子をも屋上の間で癒している、復活させていることを見ることができます。使徒の働きの9章、ここに箇所だけ書いてありますけれども、私の方でお読みしますが、使徒の働きの9章でも同じように、このタビタ、ドルカスが癒されている、復活している記事があります。このように、9章の36から42、このようにあります。ヨッパにタビタ、ギリシャ語に訳せばドルカスという女の弟子がいた。この女は多くの良い技と施しをしていた。ところが、その頃彼女は病気になって死に、人々はその遺体を洗って屋上の間に置いた。ルダはヨッパに近かったので、弟子たちはペテロがそこにいると聞いて、人を二人、彼のところへ送って、すぐに来てくださいと言った。40節、ペテロは皆の者を外に出し、ひざまずいて祈った。そしてその遺体の方を向いて、タビタ、起きなさいと言った。すると彼女は目を開け、ペテロを見て起き上がった。そこでペテロは手を貸して彼女を立たせた。そして生徒たちとヤモメたちとを呼んで生きている彼女を見せた。このことがヨッパ中に知れ渡り、多くの人々が主を信じた。アメン。このタビタ・ドルカスが癒されたのはどこでしたか？屋上の間です。使徒の働きの20章、箇所も書いてありませんが、20章のところには7節から12節のところでありますけれども、パウロがメッセージをずっとしていると、ユテコという青年がいました。パウロの話が長く続くのでとうとう眠り込んでしまって3階から下に落ちました。抱き起こしてみると死んでいました。パウロ話長すぎる。ポイントはそこじゃないですけど、聖書って本当に全部書いてあるからいいですよね。パウロは話が長すぎたんですね。夜中まで語り続けた上にさらに話が長く続きすぎて、ユテコはうとうとして3階から落ちてしまった。でもパウロは何事もなかったかのように降りてきて、彼の上に身をかがめ、彼を抱きかかえて、心配することはない、まだ命がありますと言った。そしてまた上がっていき、パンを割いて食事をして、また長く話し合って出発。話長と思いますけれども、このユテコがいた場所、彼らが話し合っていた場所は8節のところには屋上の間であった。そしてそこには灯火が灯してあった。このユテコが、癒された復活したその場所そのものはではありませんけれども、彼がいた場所は屋上の間であったと、この屋上の間にいる者たちの癒し、復活、よみがえりということが記されている。彼らが屋上の間に、弟子たちが屋上の間に集まっていたというのは、親密な交わりが何よりも大切でした。でもそれだけではなくて、その場所が死者がよみがえる場所だった。そこに彼らは集まっていた。その場所で彼らは新しい使命を受け取っていたということを受け取ることができます。私たちはこの死者の復活を信じます。死んでいたものが癒され、死んでいたものが生き返ることを信じています。死して死にゆく運命にある人たちが昨日の洗礼式のようによみがえって永遠の命の中に作り変えられていくことを信じます。でも同時に、私たちがイエス・キリストが栄光の体によみがえられたように、私たちのこの死して死にゆく朽ちゆく体ではなく栄光の体に私たちもよみがえらされることを信じています。 何年前に死んだ人であったとしても、それこそアブラハム3500年前に死んだ人であったとしても、ダビデ2800年、3000年前に死んだ人であったとしても、一瞬にして蘇ると、御言葉が言っていることを私たちは信じます。すべて主にある死人は必ず蘇らせてくださる。すべて主のご計画の中で、主は必ず良きに計らい、死んだものを蘇らせてくださることを信じます。見えない世界、霊的な世界の復活ではない。見える世界にも必ず栄光の体を持って蘇らせてくださることを信じます。であるならば、昨日、今日、死に瀕している者たちを主は簡単に癒すことができると信じます。すべて、戦いの中にあられる方、病や解放、癒しや解放を必要としておられる方、主にはおできになると信じます。何千年前に死んでしまった人を一瞬にして体を持って蘇らせることができるとするならば、病を癒す、束縛から解放する、主には必ずおできになると信じます。オンラインでそれぞれのところでもしかしたら戦っておられる兄弟姉妹、そこで主は癒してくださると信じます。本当に主には力があります。私たちができない、不可能だというふうに思わせられてしまうことを、この屋上の間で、主との関係の中で取り払っていただきたいと心から願います。第2コリントの5章、14節、15節、ご一緒に主への信頼を持って朗読してまいりましょう。第2コリント5章の14節、15節、3、はい。というのは、キリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。私たちはこう考えました。一人の人がすべての人のために死んだ以上、すべての人が死んだのです。また、キリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためなのです。アーメン。死からよみがえってくださったキリストをいただいた者たちは、イエス・キリストは死からよみがえったことの証人、証人として歩むことができます。使徒というのは福音の大使です。福音の大使です。このグッドニュースを告げ知らせるためのメッセンジャーです。私たちもイエス様の復活を受けて、この祈りの間で、主との親密な関係の中で、福音の大使、グッドニュース、本当に良い知らせのメッセンジャーとして、用いていただける、出ていくことができることを感謝いたします。くじはマッテアに当たったと記されています。このマッテアという人のがどこでどうしたとか、他の詳細な記述は新約聖書にも他にも全く出てこないんですが、このマッテアという意味、名前の意味は、主の贈り物、主の報酬という意味です。主の最高の贈り物、主の最高の賜物とは、もう今ね、メッセージしている、今まで語っている通り、イエス・キリストの福音ですね。グッドニュース。それが何よりも主からの最高の贈り物であり、主からの報酬。このマッテアはまさにその主の報酬を受けて、主の賜物をいただいて、それを伝えていくための大使として召し出されたことを覚えます。私たちも同じように、この福音、グッドニュースをうちにいただいて、主の報酬、主の賜物を私たちもいただいていることを本当に感謝いたします。同時に、主の報酬、もう一つ、主の報酬、主の賜物というと、詩編127編にあります通り、それは子供たち、また次世代のことでもあります。昨日新しい3人の赤ちゃんが、霊的な赤ちゃんが生まれましたけれども、それも含めて、この年齢的な子どもたち、また霊的に生まれるばかりの生まれる子どもたち、それら含めた次世代が主にあって祝福されるために、主にあってそのマッテアたちが立ち上がっていくために、私たちはこの祈りの間で主に祈り求めていきます。次の世代が本当に立ち上がっていく、それはこの祈りの間で立ち上がっていくんです。祈りによって次の世代は立ち上がっていくんです。祈りの間で次の世代は育てられていくんです。良いことを教えたり、たくさん知識詰め込んだり、いろんなことをしても、本当には立ち上がりません。ただこの祈りの間で、祈りによって主が次の世代を立たせてくださること、私たちは信じて次世代のために祈り続けます。このマッテアは選ばれたときに、そんなんちょっと、マッテア はい、画面の向こうからも失笑が聞こえてきましたけども、第一礼拝では笑えたんですけど、第二礼拝だとやっぱりダメなので、2回目はやらないっていう風にした方が良さそうですけれども、マッテヤさん選ばれた時にちょっと待ってやーって言わなかったんですね。彼は立候補してないですね。ギデオンの300人の勇士のところと同じですけど、いや、俺くじ、え、俺くじ、え、俺でも彼はその壺を割って、そうですか、わかりました、私の今までの生活とは変わるでしょう、でも私は壺を割ってその役割に立ちましょうと言って立っていたのであります。私たちも同じようにその壺を割ってその役割に立っていきたいと思います。また次の世代もそのようになっていくことを信じます。じゃあマッテヤが立ち上がった時、どのように次になっていったんでしょうか。使徒の働き2章の1節から11節のところをご一緒に朗読したいと思います。使徒の働き2章の1節から11節。3、はい。五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされて、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。さてエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国から来て住んでいたが、この物音が起こると大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚き呆れてしまった。彼らは驚き怪しんでいった。どうでしょう、今彼らしているこの人たちは皆ガリラヤの人ではありませんか。それなのに私命名の国の国語で話すのを聞くとは一体どうしたことでしょう。私たちはパルテヤ人、メジア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントとアジア、フルギアとパンフリア、エジプトとクレネに近いリビア地方などに住む者たち、また滞在中のローマ人たちで、ユダヤ人もいれば回収者もいる、またクレテ人とアラビア人なのに、あの人たちが私たちのいろいろな国言葉で神の大きな御業を語るのを聞こうとは。アーメン。4節、彼らが、マッテヤが立って、役割の人たちがセットされたその時、神の霊が注がれました。そして彼らは、4節にあります、他国の言葉で話し出したんです。聖霊様が望み、威厳で話し出しました。でも今日のポイントは、その他国の言葉で何を話したのかということを具体的に確認します。それは11節にあります。彼らがもうイスラエルのエルサレムのところを中心に見たとき、まあね、パルテア、メジア、エラム、メソポタミア、ユタヤ、カパドキア、ポント、アジア、もうエルサレム中心に見たときにもう四方から全部集まってきているそんな状態なのに、それぞれの国の言葉で語るのを聞いたんです。何を聞いたのか、それは11節、神の大きな御業を語るのを聞いたんです。神の大きな御業を褒めたたえているのを聞いたんです。神の大きな御業、第3番目、先にポイントを言いましょう、主の大きな御業を体験して賛美があふれるということです。神の大きな御業とは何でしょう。私たちの仕事が大成功すれば神の大きな御業は何でしょうか。それとも逆に大きな困難が、 や困難が大きければ大きいほどそれが覆されたらやっと神の大きな御業になるんでしょうか。神の大きな御業とは私たちの病の大きさに比例するんでしょうか。いろいろな面がもちろんあると思います。しかしこの御言葉が言わんとする神の大きな御業とはただ一点だけです。それがルカの1章の46節から50節にあります。特に49節と50節、私の方でお読みします。マリアの賛歌です。私、我が魂は主をあがめ、我が霊は救い主なる神を喜びたたえます。という続き、49、50。力ある方、前に出ました。一緒に読みましょう。さん、はい。力ある方が私に大きなことをしてくださいました。その皆は清く、その憐れみは主を恐れ、かしこむ者に、世々にわたって及びます。アーメン。マリアの賛歌でこの大きな御業、大きなことというのが言語で全く同じ、たった一回だけ聖書で使われている。それがこの49節の大きなことなんです。それは何ですか。マリアにとってイエス・キリストがうちに入った時に大きなことをしてくださったと宣言して主を褒めたたえた、それがマリアの賛歌ではないでしょうか。聖霊が傾注して神の大きな御業がうちに入った時に、イエス・キリストの霊がうちに入った時に、私たちも同じように神の大きな御業、イエス・キリストが素晴らしいことを私にしてくださった、これが聖書の語っている最も大きな神の御業です。今日この神の大きな御業を持っている人、アメン、ハレルヤ。これが私たちに与えられている最大の神の御業です。先ほど言いました、一番最初に言いました、屋上の間、杉越の間、杉越の2階の大広間、それはこのルカが同じように書いているんだけど、わからない、場所はどこだかわからない。ルカは場所はどこでもよかったのかではないかと思うのです。でもこの神の大きな御業ということは、ルカが同じように書いているのに全く同じ言葉が使われているんです。ルカは間違いなく、これだ、この大きな御業だ、マリアがイエス・キリストを家に入れた時に大きなことをしてくださったと言った、その大きな技が聖霊が家に入った時に流れ出て溢れ出て賛美となって通りを埋め尽くしたのだということを言っているのであります。祈りの部屋、屋上の間、親密なところから始まった主との関係が、主の復活を体験し、ああ主の復活の証人として、その大使として私も用いられるのだ、壺を割ってアーメン、私も立ちますと言った時、主の霊が注がれて神の大きな御業が溢れて溢れて溢れて溢れて止まらない、主イエス・キリストの素晴らしい御業を見てくれ、アホだと思ってもいいよ、でも私たちは、少なくとも私は、ね、皆さんの周りがどうかわからないです、アホだと思いたいなら思ってくれ、でも私は主イエス・キリストを知ったんだ、主イエス・キリストの命が溢れているんだ、私は絶対に死ぬことはない、たとえ死んだとしても私は永遠の命の中に生きるようになっているんだ、この喜びを誰も私から取り去ることはできない、それが私たちのうちに与えられた神の大きな御業であることを今日心から感謝いたします。主への賛美がこの通りを埋め尽くせ、まあそのような主の賛美が通りを埋め尽くせ、まあドアを広げて、ドアを開け放って通りを賛美で埋め尽くせという英語の賛美があって、それが好きなんですけども、本当にそのようにしたい。ここが布で覆われている建物だったら、それはそれで近所迷惑で、こんなマイクも使えないで大変でしたけども、でもそうなって、なんか扉が広げられて、通りで主への賛美が聞こえてくる、そのような私たちの生活になったら素晴らしいなと思いませんか。家で主への賛美が流れている、職場では難しいけれども、主への賛美が溢れていく歩みとなる、家が学校や近隣の中でも主への賛美が溢れていく歩みとなる、そのように主への賛美が、その親密な関係から溢れ出る主への賛美が通りを埋め尽くす、これが倒れたダビデの幕屋の真理です。ダビデのスピリットなんです。ダビデは小屋を建てて、そこから主への褒め歌が24時間流れ続けました。彼の幕屋は丘の上にありました。そこから漏れ出る主へのハレルヤー、ハレルヤーという賛美が、 谷の方へと下っていって生活しているところに主への褒め歌が聞こえてきて、彼らはああそうだ、これらすべては主の栄光のために私は使わされているのだといつも確認しながら、主への賛美で生活が通りが埋め尽くされていっていたのであります。私たちの歩みも主への賛美で埋め尽くされていくようになります。主へのよみがえりの喜びの歌、主のよみがえりの喜びの歌で埋め尽くされていくようになります。病は癒され、束縛は解放され、呪いは救いへと作り変えられます。薬なんて何も持ってない人が癒し主なんです。軍隊なんて一人もいない人がマイティ、もう全能の主なんです。このお方をいただいているとき、それは私たちの勝利の歌となって流れていることを心から感謝いたします。イザヤ書の61章の1節から3節、3節だけ、時間が来ていますので3節だけ一緒に読みましょう。3、はい、前に出ました3、はい、シオンの悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、悲しみの代わりに賛美の、あ、喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるためである。彼らは義の樫の木、栄光を表す主の植木と呼ばれよう。アーメン。一節で、神の霊が私の上にあると、この使徒の働きと同じ流れであります。神の霊がうちにある、上に注がれるとき、憂いの心の代わりに賛美の街灯が与えられます。憂いの心の代わりに賛美の街灯と、一緒に3回言いましょう。3、はい、憂いの心の代わりに賛美の街灯、憂いの心の代わりに賛美の街灯、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるためである。私たちもそれをいただいてつけています。忘れてはなりません。つけています。憂いの心じゃなくて賛美の街灯があるんです。そして私たちが使わされるとき、そこに、まあ、憂いの心しか知らない人たちの中に賛美の街灯を皆さんがつけさせるために使わされていく。賛美の街灯をつけさせるために私たちは用いられていく。アーメン。信じます。主の霊が今日豊かに注がれて賛美が溢れ流れていくことを心から信じます。最後、立ち上がって使徒の詩編の66編、1節から9節までご一緒に朗読して、主への賛美褒め歌を捧げて一緒にいきたいと思います。詩編66編の1節から9節、主は権威権力を持ってすべてを治めて賛美へと作り変えてくださることを信じて、ご一緒に朗読してまいりましょう。3、はい、全地よ、神に向かって喜び叫べ、皆の栄光を褒め歌い、神への賛美を栄光に輝かせよ。神に申し上げよ、あなたの御業はなんと恐ろしいことでしょう。偉大な御力のためにあなたの敵は御前にへつらい伏します。全地はあなたを伏し拝み、あなたに褒め歌を歌います。あなたの皆を褒め歌います。さあ、神の御業を見よ、神の人の子らになさることは恐ろしい。神は海を変えて乾いた地とされた。人々は川の中を歩いて渡る。さあ、私たちは神にあって喜ぼう。神はその権力を持って常しえに末へ収め、その目は国々を監視される。顔面なものを高ぶらせないでください。国々の民よ、私たちの神を褒めたたえよ。神への賛美の声を聞こえさせよ。神は私たちを命のうちに保ち、私たちの足をよろけさせない。アーメン。主を褒めたたえていきましょう。